から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは先ほど中島理恵さんの中の SDGs は善光寺の鐘っていうことを言ってました、うん、おはようございます。
おはようございます。
まさにですね、
そうだジェンダーレスな世界、すごいと思って、うん、でしかも宗派のない、うん、まあ、昔から宗派ができる前からの寺なので、ね、本当に全ての人にウェルカムなんですよ。
本当だよね。
しかも長野県ってやっぱりその、ね、食べ物も地産地消だし、自然のものをね、豆腐もこの間干すとか、
うん、
ね、かあの寒天じゃなくて、あの
寒天も干して、ね、大根も干す、ね、
自然のものをやっぱり一年中美味しく食べるっていう、
そうそう、あのそういう工夫とかのも SDGs の宝庫なんですよ。
そうよね、
長野県じゃなくても SDGs 県にした方がいい
かもしれない。
ふさわしいかもしれない。
長野県、長野県。
あ、さあ今日はどんな情報が。あ、
今日もですね、はい、歴史絡みなんですが、塩尻市の木曽平沢っていうところにあります建物、うん、この木曽平沢っていうところが江戸時代からあの木曽漆器の産地として栄えた漆職人さんたちの町なんですよ。今も軒並みずらーっとメインストリートの両側は全部漆屋さんが並んでます。
え、すごくないですか。
すごいんですよ。で、建物の作り方も昔ながらののこぎりの刃みたいに、家がですね、道路とこう平行じゃなくてちょっと斜めな感じで並んでいるという面白い作り方のお家なんですよね。
いや、これもそうだ、漆だってね、木を伐採するわけじゃなくて、こう傷つけて、そっか、生きたままね、
そうよ、
使う責任ですよ、これ。
そう、使う責任、使う責任、責任、これも全部伝統的
SDGs 系にしよう。
なんかだんだんそう思うよ、ね、
ちょっと県知事さんに提案に行きましょうか、みんなでね、
はい、すごいな。
で、その木曽平沢にですね、昭和6年、1931年ですから90年前に建てられた別荘があるんです、
うん、
手塚さんといって、あの漆器の販売で名古屋で大成功した方々のお家の、まあ、地元がここなんでっていうんで、はい、あの里帰りした時に別荘を建てたんですけどね、はい、ここがすごい。中央の玄関から入って左手側が日本家屋、うん、右手側が洋館というすごい作りなんですよ。
ちょっと坪数どれぐらいあるんですか、その敷地。
敷地全体で250坪。
そんな建物あったんだ。
どんとその洋館たす日本家屋の母屋がありつつ、奥に中庭を挟んで2階建ての土蔵があって、さらに裏庭まで、
なんか星野リゾートみたいですね。
まさにその中で、今全国的にほら、こういうあの古民家とか古い邸宅をその宿泊先に変えるとかカフェに変えるとかありますが、まさにそれ。で、これがですね、大正ロマンの残った価値ある建物なんですよって、私に支えてくれたのがこの、お家、手塚さん家の別荘、日々別荘という名前なんですが、ここを管理している株式会社塩尻元気カンパニー代表取締役社長の藤森茂樹さんという方なんですが、名前が日々別荘ってなんで、と思いまして聞いてみたら、こんな答えが返ってきました。
日々、これ口実じゃないですけど、昔の人たちも毎日毎日ここに、その人たちだけじゃなくて、ここをあのお茶の会に使ったり、いろんな文芸でこう町の人が出入りしてたらしいもんですから、日々ここを使っていたと、そういうこともありまして、これからもここを日々使っていただこうという意味を込めて日々別荘っていう名前を
つけたんです。
いい金持ちです ね、 手塚さんは。
そう、
自分が使ってねえときは市民の皆さん、
うん、
もう市民会館みたいな感じで使ってねってことですか。
もともと手塚さん家のものだったんですけど、手放すことになったので、いや、どうしましょうかっていうときに、この地元でいい風に使おうよっていう風に買い取って改装したんですよね。今写真をお見せしてるんですが、
とてつもねえ邸宅だなこれ。
日本間がですね、8畳4畳8畳だったかな。じゃあ、これがあの襖で仕切れるようになって、
パンパンパンパンってや
れるやれるやれる。
まさにでも大正ロマンの洋館というか、
そう、
素晴らしい建物ですね。
1階部分はカフェとして使えるような感じでカウンターを作って、で、あのね、色ガラスと格子の模様が綺麗な、あのガラスがあって、
ものすごくお金がかかるんですよね。
そうそうそうそう。
こういう例えは本当にふさわしくないかもしれないですけど、江戸川乱 乱歩の小説で何人か死にそうな、
出てきそう出てきそう、ドラマのシーンに使えそう。
いやだからね、ここね、そういう設定で、まあ、演劇に使う周りとか、いろんな使い方もできるし、写真撮影も楽しそうなんですけど。
いやなんか本当ここでなんかそれこそ結婚式とかやれそう
でしょう。だから使い方もいろいろで、まあ、基本的には宿泊どうぞって、あの素泊まりなんです。炊事ができるんで。
あ、そうなんです
か。でキッチンとかトイレとかお風呂とか15年前に改装済みなんで、今の生活は普通にできると。
今こういうとこで泊まるのって流行ってますもんね。
そうなんですよ。でお客さんとして泊まるだけじゃなくって、うんうん、ワーケーション、働くもありだし、例えばその小中学生の国内短期教育留学みたいなのがありますが、はいはい、そういうののベースとしても使えるんじゃないかと。
なるほどね。
せっかくなんで、まあ、こんなことができればいいなっていうふうに藤森さん考えてらっしゃるそうですよ。
こう体験型のプログラム、田舎らしい、味噌作りだとか山菜採りだとか蕎麦打ちだとか、そういうプログラムをいろいろ組み立てをして、でここに泊まってもらって、そういう、こう田舎の本当のもの田舎らしいところを体験していただいていこうっていう、そういうのをだんだん組んでいくっていう、そんなことをちょっと考えてます。
ありだ
でしょ、
うん、
でせっかくだったらこう泊まったら、うん、こう漆の職人さんたちの町なんで、うん、基礎漆器とか使えないのかなって思うじゃないですか、ね、うん、こんな答えが返ってきました。
あ、貸し出し漆器っていうのがありまして、うん、それは基礎漆器組合の青年部っていうのがございまして、しっかりいい貸し出し用の漆器を作ってあります。
おー、さすが。
いいでしょ。
さすがさすが。
漆器のね、ものって使う機会ないからいいですね。子供たちは特に嬉しい。プラスチックとかが多いですからね、今ね。
やっぱり本物に触れるって大事ですもんね。
しかもこの貸し出し漆器って、うん、今まではその基礎の暮らしの工芸館っていうところで、うん、取りに行って貸し出しだったんですけど、うん、今後は遠いところにも貸し出せるようにって計画してらっしゃるみたいなんで、ちょっと漆器好き興味のある方はこれ超今後に期待していただきたいと思うんですね、うん、で今後といえば、うん、こんな風な計画もあるようですよ。
こういう場所があると泊まりもできる、喫茶もあると、だからどんな使い方ができるかって、うん、来た人たちに提案してもらおうみたいな話もしてるんですよ。うん、だからいろんな人を呼び込んで、まあ、ダメな、うまくいかないこともあるんでしょうけど、なんかこんな使い方ここあるよ、そういうのをこうやっていって、いろいろ試行錯誤しながらいいものをしていこうっていう。
そうなんですよ。
それは配信でしょうね、こういう時代ですからね。
あれですよね、うん、
ズームライブ的な ね、
そ う、
ね、
あ、そういうのも楽しいかも、うん、あとアーティストさんとかクラフト作家さんとか、自分の作品とか商品を持ってここで展示会兼販売会兼自分の宿泊みたいな、そういう使い方もできるのかなって。面白い場所が出来上がりました。日々別荘という名前、ぜひ気にしておいてください。漆職人の町、塩尻市木曽平沢への旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。